こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。ドッグトレーナー、ペットロス専門士、アニマルコミュニケーターである私が人と犬が共により幸せになるためのヒントをテーマに配信しています。時々雑談や毎週木曜日朝9時10分より定期ライブを行っています。さて、昨日のね、定期ライブではお別れのね、少しでも後悔少なくするために私たちができることということで、インスタグラムとスタンド FM 同時ライブをさせていただきました。途中ね、かなり私が大号泣してね、お見苦しいインスタになったにもかかわらずですね、多くの方来ていただいて、それから個別にもね、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。またね、こういった感じのペットロス系のお話もね、していけたらいいなと思っています。そしてですね、明日4月の19日20日はですね、リアルのお泊まりイベントがあります。ドッグホリデーアット南房総春ということで、リアルのお客様向けとなりますけれども、南房総のグランピング場を貸し切って1日ゲームをしたり、海辺の海岸散歩を楽しんだり、パックウォークというね、ウォーキング法で犬たちと一緒に歩いたり、そしてですね、夜は参加者の皆様と一緒にバーベキューをしたり、交流を深めたいと思っています。こちらね、現地より、リアルライブ、インスタライブとスタンド FM のライブ、ちょうどお昼の12時前後に一回やろうかなと思っていますので、よかったらね、そちらもいらしていただければと思います。日曜日の朝もできたらないいかなと思っていますよ。もし見つけたという方はね、ちょっと時間はっきり言えないんですけれども、そのあたり発見しましたらぜひ遊びに来てください。さて、今回は犬の仕事をしたいあなたへというテーマ配信になります。こちらのテーマ配信は、将来犬の仕事をしたいなと思っている方へ、もしくは犬や動物に関わる仕事に興味があるよという方が周囲にいらっしゃるという方に向けた配信内容になっています。全3回は、1回目が犬の仕事をしたいけれど何から始めればいいですかというご質問にお答えしました。第2回目は、犬の仕事に就くのに犬を飼ったことがなくてもできますかというご質問に対してお答えしました。そして前回の第3回目は、犬の仕事をするのに資格は必要ですかということについてお話をしてきました。今回の第4回目では、前回ちょっとね、前回の最後にこういう内容でお話ししますと言ったことと、概要欄に書いていたことがちょっと食い違いがあったんですけれども、先に概要欄に書かせていただいた、ドッグトレーナーの働き方ってどんな感じ、稼げるのということをですね、ぶっちゃけてお話ししていきたいと思っています。そしてね、次回がこのテーマ配信の最後になります。次回の配信は、犬の仕事をしたいあなたへ、資格を取ったり経験値を積んだりする前に必要なことについてお話をしていきますので、合わせて楽しみにお待ちください。それでは本題に入っていきますね。犬の仕事をしたいあなたへということで、シリーズとしてお話をしてきたんですけれども、まあ、犬に関わるお仕事というのは多岐にわたります。その中で最初にね、ご質問をいただいていた方は、ドッグトレーナーというか、犬のしつけや行動に関わるお仕事をしたいというご希望でしたので、ではですね、まあ、犬に関わるお仕事の代表例の一つとして、私の働き方であるドッグトレーナーという働き方がどんなものなのかということを皆さんに少しシェアしていきたいと思います。いろんな職業を考えた時に、きっとですね、私も子供が2人いるんですけれども、将来ね、子供たちにどんなお仕事に就きたいですかと聞いた時に、まあ、ドッグトレーナーになりたいっていう人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。皆さん想像つきますか？ドッグトレーナーってどんな働き方なんだろうということは、なかなか想像がつかないと思います。ドッグトレーナーという人間もいくつか種類が分かれているんですね。 私はいくつか、そのいくつかを経験してきたので、私の経験してきた範囲でお話をしていきたいと思います。一つ目は、組織や会社組織や団体に雇われているドッグトレーナー。団体所属、会社所属のドッグトレーナーという働き方ですね。もう一つは、フリー、個人のドッグトレーナー。という形ですね。そして3番目がこのフリーのドッグトレーナーの枝分かれという形になるんですけれども、店舗を持った形のドッグトレーナー、自分で行うドッグトレーナーという形になります。要するに雇われか、もしくは自分で営業しているかが大きく2つに分かれると思うんですけれども、自分で営業している中には大きく2つのタイプ、店舗を持つ働き方なのか、店舗を持たない働き方なのか、この2つに分かれると思います。厳密に言えば最初のね、雇われているドッグトレーナーの中でも契約のスタイルによって、例えば契約社員なのか正社員なのかパートなのかとか、そういう形が分かりやすいかなというふうに思います。これは例えばピアノの先生とかね、英語の教師、英語教師の先生とかね、そういう感じの働き方でも一緒なんじゃないかなと思います。私はこの全ての働き方を一応一通り通ってきました。イギリスの犬修行の後ですね、まずは帰ってきて都内のとある犬の教育、トレーニング施設に契約社員として入りました。そこでは個人契約を会社と交わすというような働き方だったので、最低の基本給、この最低というのは最低賃金ですね最低賃金程度の基本給プラス出来合いの契約という形でした。なので交通費もなかったですし、残業代や、そうですね、出張手当とか、あと休日手当というのも一切なかったですし仕事でね、都内をワンちゃんたちの送迎に行くのにですね、運転をするわけなんですけれども、当時ね、まだカーナビがなかったんですよ。考えられますか？考えられないですよねなのでですね、住宅地図、地図と住宅地図というね、2種類の地図とにらめっこしながら、慣れないね、大都会を走っていました。そしてこれですね、車をもし傷つけてしまうと実費で払わなければいけないというね、なかなかなグレーな感じの契約だったんですね。まあ私は世間知らずだったので、はい、それでもね、自分の好きな仕事ができればいいと思って数年間働いていましたそこでね、でも学ぶこともとてもとても多かったです。そこで学んだいろんなことというものは、今の私のお仕事のスタイルにも確実に生かされています。なのでこの時期には正直稼げたかというと、本当に稼げたということはありませんでした。なんといっても最低賃金かける出勤数、ね、出勤時間プラス、もし自分が契約を取れなければプラスの契約手当、担当手当というものがつかないシステムだったんですね。入社してすぐの頃というのは、もちろん自分の知識や経験も浅いですから、新規のお客様を担当するというよりは、先輩の方の担当しているワンちゃんたちの継続性と言われる、もうそうですね、何年も何ヶ月も施設に通ってくださっているワンちゃんをトレーニングをする、そこでトレーニングするということが主流でした。ただし、それは基本給の中のお仕事に入ってくるので、もし担当手当プラスアルファのお給料をいただきたい場合には、自分で新規のお客様に営業をかけて、営業契約をね、結んで、そのうちの何パーセントが自分の給料に加算されるというシステムでした。そして営業というのは飛び込み営業があったりとか、あとは馴染みの動物病院さんに月回りのご挨拶プラス営業、それからビラ配りですね、この辺が多かったんですけれども、これらは
当然ですけれども施設の営業時間内にはできませんので、すべて営業時間外、つまり契約時間外での作業となりました。ただしこれは契約時間には作業内容としては入ってなかったので、ここで時間給をもらえるということはバイトではないのでね、はい、なかったです。今考えるとなかなかですよね。若かったからできたなと思います。はい、それでですね、この会社を辞めた後には、辞めたというか、契約期間が切れて、私はもう一度ね、数年働いて、その後もう一度自分を見直すためにですね、イギリスに行くんですけども、それを理由というか、そういう形でですね、一度契約を打ち切りますということで、契約社員としての契約を終了して、その後はですね、この会社を退社して独立した先輩がいらっしゃるんですけれども、その先輩方に引き抜いていただいて、一緒にやりませんかということで、こちらで働かせていただくことになったんですね。これはですね、いわゆる2番の感じですね。独立をした形というか、フリーランスのドッグトレーナーになったんだけれども、組織に属する。だけど店舗は持たないという形の働き方でした。この時は本当にですね、なんていうんですかね、家庭教師みたいな感じで、家庭教師の、大元がその先輩たちが行っている会社という形で、私は私の住んでいるあたりのご依頼が入った時にそこに出向するというタイプでした。もちろん営業はしてもいいし、しなくてもいい。それは完全に個人の自由という感じで、で、ご依頼が入ったお客様のお宅にですね、基本的には伺って個人レッスンですね、個人レッスンを単発でしたり数回の契約を結んだりして、そのうちの何パーセントのフィーを本部であるその会社、先輩の会社にお支払いするという形でした。これも契約社員という形でしたね。もちろんこれの時は週に数回だったりとかしかお仕事が入らない時もあるので、到底ねこれだけでは満足のいくお給料がいただけませんので、もちろん手当なんかもね何にもありませんから、はい、なので、私はこの時はですね二足のわらじを履いていました。すなわち東京でですね、憧れの渋谷でですね、オフィスレディ OL というやつですね、はい、初めてね OL として派遣社員をやってみたんですよね。そこで今の旦那さんと出会うわけですが、これは余談ですね。はい。というのも、私は多くのクライアントさんは、やはり一般企業にお勤めされている方も多かったので、一般企業の方の生活というのが一体どういうものなのかっていうのも見てみたかったんですよね。なので、東京の本当にかっちりとした会社に派遣社員で受付業務ということで行くことになりました。私はこの時が最初で最後ですね。かなりきちんとしたいわゆる一般のお勤めを少しだけしたのはこの時だったんですけど、本当にああなんて楽なんだろうっていうふうに思いました。営業もしなくていいし、ね、派遣社員の私にも健康診断とか福利厚生がついたりとかね、したりして、で飲み会に誘ってくださったりとかね、本当にね、でお客様がいようがいまいが、仕事があろうがあるまいが、受付業務なので、受付に来るいらっしゃるねお客様がいなければ、その日はただただ座っているだけなんですね、受付の、受付場的な感じで、なのでそれをしてもしなくても、忙しくても忙しくなくても入ってくるお給料は一緒ということで、もちろん交通費も出るし、わあ大きい会社っていいなってその時思ったんですよね。ちょっとおかしいですよねこの時点で、はい、なので、はい、ここまで聞いて分かるように全然それまで稼いでいませんでした。ちなみにですね、おそらくこの時の二足のわらじを履いている時の私の手取りで言えばですね、多分ですけれどもいくらぐらいだったのかな、15万から18万、20万はいかないぐらいだったんじゃないかなというふうに思います。はい。15万ぐらいだったかな、ね、そのぐらいだったんですけれども、私はそれでもね親元で暮らしてましたし、ノーノーとね。はい、なので特に不満はありませんでした。 困ってなかったし、何しろ好きな仕事ができる。そしてね、9時5時で座っていれば、なんだかちゃんとお給料ももらえるというね、会社に入れて、私はこのままでも正直いいかなと思っていたんですね。うん。それがですね、はい、16年前に今度は起業することになってしまったわけです。なってしまったというのもおかしいですけれどもね。そこで初めて今度は私は第3番目の働き方、ドッグトレーナーの働き方に直面するわけです。これはですね、個人で行う事業なんだけれども、店舗を持って行うというスタイルになります。おそらくですね、今まで挙げてきた組織に属するトレーナー、ドッグトレーナー、そして組織には属さずフリーランスだけれども個人だけれども店舗を持たないドッグトレーナー、そして店舗を自分で構えて自分で運営を行うドッグトレーナー、この3種類で言えば、この3番目の種類が一番少ないんじゃないかなと思います。それはもちろん経費が非常にかかるからなんですよね。うん。私も自分の順番としてはですね、1、2、3の順番で経験値を積むとともにいろいろな働き方ができて本当に良かったなというふうに思っています。で、この3番目の働き方をするわけなんですけれども、何を間違ったかですかね。はい。株式会社でね、法人で始めてしまいましたし、店舗もまあまあ、大きめの店舗、まあ施設はねプレハブだったので全然立派なものではなかったんですけれども、敷地としてはまあまあ広めの敷地、ドッグランもきちんとあってという形を取らせていただいたので、まあ月のランニングコストっていうのがかかりますよね。まあそれでもそんなに高い方じゃ相場としてはないと思うんですけれども、月30万円の、家賃がかかっていました。それプラス水道代、光熱費、そして人件費、そして車の維持費という形、通信費などがかかっていました。なので最低それだけは稼がなくてはいけないという形になりますよね。はい。で、このスタンド FM で私と仲良くしてくださっている中でもフリーランスの方、個人事業主の方結構いらっしゃると思うんですけれども、法人となるとまたちょっと給与体系というか、自分の手元にあるお金という体系が変わってきますよね。基本的には法人の役員であれば役員報酬という形でお給料が、お給料的なものがね、毎月決まった手取りが会社から支給されるという形になるんですね。で、この役員報酬というのはスタッフのとか社員の給料っていうのはある程度いろいろフレキシブルに変えることができるんですが、役員の給与というか月のね報酬、役員報酬というものは1年に1回の株式総会でしか変えることができないんですね。なので私は本当に、月の最低の役員報酬という形からスタートしました。そしてですね、店舗でお客様が多くいらしてくださるがゆえにですね、今度はスタッフを雇わなくてはならないという形になります。となるとその方々の生活をやはり考慮したりですとか、福利厚生をつけたりですとか、社会保険に入ったりですとか、ね、いろいろなそういった雇用するための整備を整えなくてはならないわけです。保険にも入らなくてはいけないですね、労災とか、そういったものもありましたので、まあ正直ですね、私はですね、自分の給料を上げるよりもスタッフたちに還元したいというふうに思っていたんですね。なのではっきり言って私の役員報酬というのはそれだけっていう感じのものでした。はい。いくらか知りたいよという方はですね、ぜひ私に DM をください。正直に答えます別にもう隠すこともないのでね。はい。なのでここまで聞いて本当にね、犬の仕事って稼げるのって思ったら、私のようなやり方では本当にそんなに稼げるということはなかったかなと思います。ただこれはですね、やり方というのがいろいろあると思いますので、もしね、稼ごうと思えばきちんと稼げると思います。はい。ただ私は計算もできなかったし、稼ぎたいという欲が全然なかったので最低限の暮らしができて、そしてね、自分の好きな仕事が満足いくようにできたらそれでいいという形だったので、ね、稼ごうと思えばきっと稼げると思います。 あまり参考にならなくて申し訳ないなと思うんですけれども、それでも今はどうなのか、ね、今は、個人事業主として店舗を持って運営をしています。そして店舗を持つ際にはですね、この店舗のランニングコストっていうものが稼げるか稼げないかというところに非常に大きく関わってくるんですね。犬の仕事というのは拠点となる場所が必要にはなってきます。店舗を持つメリットとデメリットというのがそれぞれやはりあります。店舗を持つことでその場にお客様を集めること、そしてワンちゃんたちを集めることができるので、一つの場所で複数頭のワンちゃんを担当、ね、あのトレーニングしたりですとかすることができることでですね、まとめてそこでお支払いをしていただくことができるんですよね、うん、これが出張トレーニング専門になったりですとか、場所を持たないで場所をその都度変えて場所を借りてやるってなると、その場所とを毎回毎回探したりですとか、もちろん物理的に遠くなれば遠くなるほど交通費がかかる、それを自分で出さなければいけない、もしくはお客様に負担をしていただくという形になります。私は今は店舗、実店舗では週3回ですね、犬の保育園を営業しています。その他の日に、出張トレーニングであったり、オンラインのしつけ相談だったりカウンセリングだったりを行ったり、オンラインのセミナーを行ったり、そういった形で営業を続けています。稼げるか稼げないかというのは、その方のやり方だったり、店舗を持つか持たないか、そこにどれだけランニングコストがかかるのかかからないのか、そして値段ですね、商品の値段設定をどのぐらいのにするのか、それからサービス内容はどういう幅でつけていくのか、それにもよると思います。ただワンちゃんたちと関わる仕事というのは、私自身はですね、一箇所に犬をたくさん集めて、ね、それでお金をたくさんいただければいいというものではないと思っているんですね。なので私は自分が自分の店舗でお預かりを1日にする頭数というのは、自分が見れる頭数に限定しています。もちろんそれが多ければ多いほど稼げるようにはなっていくと思うんですけれども、そうなると安全面や衛生面や何より犬たちのプライベートゾーンですね、それが少なくなってしまったりですとか、一頭一頭にかけてあげられる時間っていうのがどうしても少なくなってしまうので、私は今のスタイルが一番 1,2,3 のパターンをねやってきて一番自分に合っているなとも思います。いかがでしたか？今回はドッグトレーナーの働き方、それから稼げるのか稼げないのかということについてお話をしてきました。稼ごうと思えば、特にね、フリーランスでやられている場合には、どんな形でどういうふうに収入を上げていくのかというのは、その方の技量と知識や経験や、それから、努力次第なところもあると思いますし、今はいろいろなツールで情報発信などでもね、自分の強みなどを活かして商品を作って売るということができると思いますので、犬のトレーナー、ドッグトレーナーということであっても、対犬だけのサービスにこだわらず、いろいろなサービスの展開をすることで、お客様と、もちろんね、信頼関係を結んでいきながら、それをご自身の収入として上げていくことは可能だと思います。いかがでしたでしょうか。今回の犬の仕事をしたいあなたへ、4番目の配信は、ドッグトレーナーの働き方の種類と稼げるのということについてお話をしてみました。これはあくまでも私の経験談ですので、実際はね、もうちょっといろんな働き方や稼ぎ方というのがあると思いますよ。そして最後になりましたが、ドッグトレーナーとしてね、おそらくですけれども有名な方やとてもね人気のある方というのは、犬のトレーニングだけに関わらず、情報発信やいろいろな媒体でご自身のトレーニングの方法などを紹介されている方が多いです。 YouTube や TikTok、 そして Instagram でもかなりそういった方を見かけるようになってきました。 私はですね、 SNS での発信というのはあまり得意ではなかったので今までやってこなかったんですけれども、一昨年の末ぐらいからですね、月1回のオンラインセミナーを続けています。これは私自身が画面を通して直接飼い主さんたちに今まで私が学んできたいろいろな経験やそれからメソッドというものをお伝えする機会として始めたものなんですね。それに慣れるという理由で始めたものでした。昨年は1年12ヶ月通して12回オンラインセミナーをさせていただきました。そしてね、今年もずっと続けてきて、今月も4月24日来週の木曜日の夜8時より、今回は無料のオンラインセミナーとなりますが、私がね20年以上ドッグトレーナーを続けてきて、とてもここが大切だなと思っていることを皆さんに無料でお届けしたいと思っています。これは何かというと、今のままで愛犬にもっと愛される飼い主の魅力アップセミナーという形のセミナーになります。これは次回の犬の仕事をしたいあなたへパート5、5回目の配信でもちょっとお伝えしたい内容になってくるんですけれども、やはり犬の仕事に就くためには資格よりも経験よりも何よりもまず大切なことがあるんです。その大切なことは何かということを次回の第5回目の配信、そして4月24日のオンラインセミナー、無料のオンラインセミナーでも皆さんにシェアをしていきたいなと思っています。それでは大変長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。